このコーナーヤマダ電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 SCB お隣、ヤマダ電機テックランド札幌本店3階書籍コーナー、それをはじめとして札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、福十字などで読書三昧週刊3冊コーナー福十字にはありませんけれども、はい、なんとか本で釣ってやろうと思って。日本の城、まあね、山下茂樹、とにかく写真見てるだけで城ってすごい。まあ改めて1500円プラス税で、これは出版社が生成者ってとこなんですね。横文字で書いて生成者なんて名前を横文字で書くかな。あ、青いという字に次の姓が草冠に青いって書く。だ青いが2つなんですけど、青い青いで生成者。この山下茂樹っていう人は愛知大学経済学部を卒業して写真の、まあ、取材を始めると。文章ももちろん添えてありますけど、大方は、写真ですね。お寺はとか、このやっぱり日本の和の建物っていうのはもうそれだけ粋を凝らしたもので、もう写真にならないわけがないんですよ。逆なことを言うと、だから城の写真は難しい、お寺も難しい。なぜかというと、誰が撮ってもほぼ旧大典には行きますから、間違いなく。だってこれ、まあ、画面で見ていただくしかない。ご覧なさい、これ以外の撮り方あるかって話ですよ。ただ今全容残ってませんよ、全部はね。おおむね、まあ、どの辺が残、本丸が残ってるのがもう誠に珍しいぐらいですからね。だから天守だけがとかそういうのがあるから、実は城は全容が取れないとあまり意味は本当のところはないんですよ。だって考えてください、あのお堀通って後ろから攻められるじゃないかと言うんだから、あの大阪城でさえ言うんですよ、難攻不落と言われた。あの大阪城でさえ家康がやったのは堀埋めるってことですから。でなんで大阪方あれに気づかなかったかですよ。だから言うほど私は真田も含めてあんまり頭は良くねえなと思ってる。戦に勝つってね、城の弱みとかなんかじゃないんですよ。家康はなんで勝ったかって、戦に勝つより今後のいわゆる未来像で勝ってるんですよ。ここが分かってないの大阪方は。なのに守って地勝って言ってるんだ。守っても負けたら地勝じゃないのよ。だからもう取り合い方が頭おかしいの、もうダメなんですね。いや残ってる城ってすごいんですけど、犬山城でさえ落ちるんだから、落ちる時行ってごらんさい、あそこへ。そんなもん落ちねえやと思いますよ、この城。あんななんだかもういきなりすっこーんと高いところの上にあるんですから、どうやったところ落とすんだよって話ですよ。早い話は大釜が20個もありゃ逃げ言うとあっておいて待っててザーッと落としゃいいんだから、上がってこられませんよ。なんでこれが落とされるの。つまりその中にはもろもろのことがあるんです。地略も攻略も、つまり城を落とせば全てってことじゃないんですね。しかも城を潰すというのも一つの戦略、そこへ持ってきて太平洋戦争があっただのなんだのっていうと、やっぱりアメリカでもどこでもそうですが、必ず潰すのはシンボルですから。だからこれ無残なことするなって、例えばアジアでもあったでしょ、仏像を壊すとか石像を壊すとか岩を壊す、当たり前です。信仰ってそういうもんですから、シンボルがなくなったら行き場がなくなるんですから。で間違いなく日本の城はそれでもあったんですよ。何好き好んで金の社長子なんか上くっつける、どこでもでもありませんが、それは富の権力であったり、あるいは権力そのものであったりするものだから。だから逆に言うと桜の満開越しに撮るとか、これしか手がないです。したがってまあ私のような素人が言うのもなんですけど、この写真はそういう意味では割合平凡です。でもこれを読んで半分くらい平凡だな、これしか撮りようがないな。特に私はね、やめてほしいのは夜間の照明で撮ってる。つまり人工のものに勝てて加えた人工のもので人工のカメラで撮ってるわけだから、これね、不自然の上に不自然重ねるわけですね。夜間の照明はやるべきではないと思いますね。かといって天守撮るときにこれ必ず青空背景なんだよ。城はそのために作ってるわけじゃないですから、城の作りを見たって分かりますけど、必ず青空に白い雲なんだよ。これね、これをこれ全編そうなんですよ。そんなはずないでしょ、365日風雪に耐えるわけだから。もう全部同じなんです。したがってこの中から何を見ていくか分かんなくて、ただそれでも私は 城を見ていたいなと思うのは、城という建物の中が持っているドラマの深さですよ。でも全部建て替えてますからね、今そのまんまってものはまずないんですから。ことのついでに言います、私の生まれ育ちここにもいらっしゃるけど、何はのシンボルの大阪城っていうのは、縮尺どれぐらいだろうな、あれ今見えてるとめちゃくちゃ小さいですよ。あれのほぼ10倍はあったはずです。だから今難波だ何だっていう、あの辺全部そうですから、南海電鉄のあの辺も全部あれ城なんですから、城の地なんです。それくらいないと海から持ってくるだの、海へ逃げるだのっていう水路を持ってこれを退路とするっていうことはできない。もう全く難攻不落ってのはそういうことなんですよ。したがって本物の今城は残念ながら伝えることは不可能です。したがって日本の城というタイトルは他につけようがないんだと思うしかないですね。早い話、初心者の城を見たい人だけは見ればやるし、だから言っときますが、歌舞伎役者でも城が大好きでって言ってずっとシリーズでもうあの写真を撮って映像でもあるけれども、本当に城が歴史として見たかったらあれは当てにしちゃダメです。見えてるものしか見せてませんから、見えてないものを見せてくれることはもう不可能なんです。例えば名古屋もそうですが、名古屋のあの名古屋城もそう、もう中の作りが全部違いますから。で木造だって嘘セメントで固めた木造ですから、見せかけがね。残念ながらそういうことなんです。いやもう大阪城を見れば大体わかりますよ、城ってこうやって残らないもんなんだなという。あの大阪城にしてすらそうなんだ。しかも熊本城で忍び返しとか言った加藤清正の武将が本当にこれ以上やりようがないだろうって、難攻不落というよりも人間が入れないという城を作って、この有様ですから天変地異が、だから今までどれくらいあったんだろうなって話ですよね。興味を持つと何々の大地震とかいうのはもう我々の規模を超えてますよ。それはだって当時あった名古屋の長屋なんかはもう一見もそら存続不可能でしょ。あとは火事ですわね、倒れりゃ燃えますもん。いやそれから考えたら、我々はどの程度の歴史を知っていれば歴史の物知りと言えるか、歴史好きと歴史の物知りはまた違いますからね。組用によってはまあその忍び返しなんて小さな手が表から見える手っていうのは実は破りやすいんですよ、表から見えてんだから。実は内側に逃げ場所がものすごくある。これは日本海側に持っているお城には結構多いんです。こういうのも役者やってたありがたさで、いろんなところロケに行くからいろんなところ見せてくれるんです。ちょっと話途中の人と話すると、あ特別見せてあげる、いつ開くってのこと言われていくんですね。だからもういろんなあの忍者の入り口なんかを閉まったところから客を入れないところまであるんです。今逆に見せるところもありますけど、そりゃそりゃまあ陣地の凄さってありませんよ、びっくりします。だから私は忍者の服装は絶対に間違いだと思ってます。あの格好室はここ通れないってところが山ほどありますから、刀を背中に嘘、刀の唾だけが大きかったな、これは本当、あそこに引っ掛けて登りますから、いやこれは本当なんです。だけどそれ以外は嘘が多い、そういうふうにものが分かってくるんですよ。それは道筋見ないと分からない。だって武器を持ってですよ、外側から攻めてるやつのまた外側へ行って攻めるっていうことだって城の場合あるんですから。それから言ったら我々に知らない武器もまだあったはずです。もっと言うと城の周りに武器を隠す場所が未だに出てきてないけど、掘ったら何だろうこの武器ってのが出てくるっていうのは、大体城郭のかなり離れたところにあるはずです。それは城からの出口があるはずだ。ところが今それが分かんないですよ。なぜかって言ったら地下に全部水路作っちゃったから、これで関東圏は分かんない、江戸城が何やったか。だけど分かんないはずがないんですよ。もともと武将としてかなりの腕だった太田道灌が入ったんですから、で江戸城を変えた。太田道灌ってそうですよ、別にあの和歌を詠んだ歌人ではないんですが、あの人は歌を知らないことを恥じたのがあの山吹の花だったんでね、あれが濃い歌であることも知らないんだから。ただ美濃つまり雨具を貸してもらえなかったというのを歌は通じてないからなっていうけど、そうじゃない、実らぬ恋を詠んでるんですからね。七重八重ってつまり花は咲けどもってのは、女として私こんなにもう今、まあ、この後は言わなくても分かりますわね。だけど山吹の実らぬことに実の一つなりに泣きぞ悲しき、まだこんなに美しい一番女盛りであるのに男の人が私を倒ってくれないってことですよ。それすら分かんないんだから道灌は、ね、え でこれなんか異論があるかって私聞いたんですよ。そしたら同感って言ってましたから、問題はなかったんでしょうね、うん、拍手はいらないですよ、ありがとうございます。だから星はつけません。だけどそういうことを考えてるだけでも読書の時間が楽しいんですよ。だから本を読みなさいと、これは校長もみんなに言ってほしいし、写真集は写真集こそ読みなさいって言ってほしい。これが読書の楽しみですから。写真集を見ると思ってるけど違う違う、写真集こそ読まなきゃ、書かれてないから本は面白い。スティーブン・キング、上下巻、ミスター・メルセデス。メルセデスは分かりますよ、車のベンツ。これは何かって言ったら、ベンツで大量に人を引っ殺すという犯人、それを追っかける。スティーブン・キングってのは大体ホラーになったり最後グズグズにわけ分かんなくなったり、これ珍しいの。上下巻でほぼ初めてミステリー書いて、なおかつこれあちらのミステリー大作でいながら江戸川賞って、まあ、これがミステリーの最高峰ってされてる長編賞の受賞作なんです。これミスターメルセデスはお読みになった方が、文藝春秋が出してます。でスティーブン・キングってとこが珍しい。各巻1850円。これはもうどうやって刑事がそれを追い詰めていくかで、面白いのはスティーブン・キングにしては珍しく真っ当な恋話も肩絵につけておいて、当然のことながら犠牲者も出、そして犯人はまんまと逃げおおせというのを追い詰めていくっていうのを2冊に。スティーブン・キングが上下で書くときには必ず途中話はおかしくなります。変な妖怪いたら幽霊が出てきたりだとか、それなら書きやすいんです。これ2段書きじゃないけど確かに2冊にする必要はあったし、物語ってスティーブン・キングが真っ向から推理小説を書いてる面白さがあります。ただし推理小説読み慣れてない人にはスティーブン・キングの推理小説は手強い。あのセオリーだとかそれ組み立てが違うから、今までとスティーブン・キングにしか組み立てられない。スティーブン・キングの今までのから言ったら壁になんか人が溶け込んでしまってそこにいたはずの人間がいないとかのこと書いてあって平気なんだから、ありえないこと書くわけとか、逆に言うと想像力はすごいけどなくたって平気なんですよ。あ、これがスティーブン・キングの世界だなになる。推理小説はそうはいかないから、現状のことだから。これはね読みでありました。手強いけど星は 4.5 つけておきます。まあ今日は終わりでもう城しか見られないだろうけど、でもお正月に城なんか見てるのいいんじゃない。つまりこれだけ言いましたけど、逆なことを言うと不親切ゆえに本として面白いっていう話をしてるんですよ。城の方はスティーブン・キングはやっぱり本格的な推理小説に挑んで、で長編の大賞を取ってるっていうところの意味合いですね。だから両方つけるなら 4.5 ってことになるんだけど、ただ日本の城は今言ったことがあって、そういう意味では何の説明もしてない、その説明文まで読まなきゃなんないっていう煩わしさがあるから星をつけない。スティーブン・キングのミスター・メルセデスはこれは星をつける意味合いはあるでしょう。 4.5